ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。今回はグッチーさんの話を聞きます。
毎度グッチーです。
毎度
突然ですけども、
はい、
ブルーマンってご存知です？
ブルーマンですね。
ご存知ない。
ご存知ないですね。ブルー、青い人っていうことですね。
そうそう、そういうことなんですね。
はいはい。
ブルーマンっていうのはですね、
はい、
1991年に3人組で結成されたアートパフォーマンスグループなんですけども。
アートなんですか？
うん。でね、当初はね、うん、なんかニューヨークの路上でパフォーマンスを始めて、
はあはあ、
そっから話題になったそうなんですけど、
ほ
う、今ではですね、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、ラスベガスなどで公演が行われておりまして、
うん、
ワールドツアーもやっております。
はいはい。ほう。
で、今からね、15年ぐらい前に、
うん、
東京にツアーで来てて、
うん、
で、実はね、その時私も見に行っていたんですよ。
お、東京にわざわざ。
東京に、そうそうそうそう。基本的に、青い顔の3人組が、
うん、
一言も喋らずにパフォーマンスをするんですけど、
あ、
まあだから言語による、なんていうの、差というか、そういうものはないので、まあ、表情だとか、表情っていうのね、あれもだって全部一緒やから。
おぉ、今、画像は出てきてるんですけど、みんなこれはツルツル、頭は、被ってるんですか、うん、それとも。
多分被ってると思う。
ああ。
うん。
じゃあ、髪なくて、薄いマスクっていうと何でしょう、
だと、うん。うん、なんか、うん。
でも、すごく顔みたいに見えますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
プロレスラーのマスクとは違うマスク、ね、ですよね。
う
ん、
もう本当ピッチリしたような感じの、
うん、
で、そういうなんていうの、顔をして、
うん、
一言も喋るパフォーマンスをするんですけども、
お
ー、で有名なのがですね、
うん、
塩化ビニールの管のような、
うん、
その筒をバチで叩いて、
おー、
で音楽を奏でるパフォーマンスがあるんですけど、
お
ー、で、その筒は、
うん、
伸び縮みする構造になっていて、
お
で叩いてるんで音が出るんですけど、
うん、
その伸ばすと音程が下がるんですよ。う
ん、ああ、長くなるから、
うん、そうそうそうそうそう。で、筒を伸ばしたり縮めたりして、
うん、
で、ベースの音を延長しつつ、
うん、
で、バックのバンドがだんだん入ってきて、
うん、
そのドラムだとかギターとかで盛り上げていくという、
おー、
そういうパフォーマンスがあるんですけど、
はあはあ、
で、最初このね、パフォーマンス見たときは、まあ、テレビだったと思うんですけども、
うん、
もうね、すごくね、見てみたいなと思って実際にこの劇場で見て、
うん、
で、さらに感動するという、
うん、
そういう、まあ、なんていうの、良かったんですけど、
へー、
でね、あとね、打楽器のドラムに、色がついた液体を流して、
うん、
で、叩くと、
うん、
その液体が跳ね上がって、
うん、
で、そこにうまいこと照明を当てて綺麗に見せるっていう、
おー、
そういうパフォーマンスも有名なんですけど。
あー、なんか、多分それかなって思うような、うん、写真はありますけど、なんかそのドラムなんですかね、なんかドラム缶みたいに見えますけど、うん、ドラム缶の中からこう、
そうそう、
まあ、なんか、
うん、そう、そこに叩いてんねん。
ああ、うん、これは、じゃあ側面を叩いてて、な、
いやいや、
上は開いてる。
上は、なんか皮が張ってる。で、
ほう、
そこに液体を入れて、
ほう、
で、そこを叩くと、
ほう、そう、
水が弾けると、中の
色がついた水が出てくる、
うんうん、飛び散ると、
飛び散るっていう、
うん、そうそうそうそう、
へ
ー、っていうパフォーマンスなんですけど、
うんうん、
まあね、こうやって、見せるだけじゃなくて、
うん、
音楽のパフォーマンスというのがしっかりしていたんで、まあね、見ててもいいし、聞いてもいいし、で、実際に体感するっていう。
おー。うん、じゃあ、これは、歌はなくて、その、本当に、その音楽、うんうん。
そうそうそうそう、純粋に音楽だけで、その感動させるというか。
へー。
うん。
割とじゃあ、激しい感じなんですか？激しいというか、リズミカルっていう感じですか？
うん、そうだね。うん、うん。
うんうん、
そう。で、15年前は何かの予定に合わせて行ったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあね、また見に行きたいなと思っておりまして。
あ、定期的に日本に来てるんですか？
そうね、最近ね、
うん、
ここ数年、うん、なんかツアーで回ってみたいなんですけど、
うん、
で、今から5年前の2020年に、
うん、
の3月にアメリカに行ってきたんですけど、
うんうん、
あのちょうどコロナの直前ということで、うん、
はいはいはいはい、
でボストンに一泊したときに、
うん、
そのボストンのブルーマン公園っていうのを見たいなと思ってたんですけど、そのコロナの影響で、
うん、
到着の前日にブルーマンの公演が中止になってしまいまして、
うん、ああそうなんですか、ね、
せっかく、うん、ボストンに行ったのに見ることができなくて、
お
残念な思いをして、
うん、
で、さらに5年の月日が流れまして、
うん、
今年の8月、
うん、
ようやく15年ぶりにこのブルーマンの公演を見ることができまして。
お
ー。で、今回はね、
うん、
前から10番目のポンチョ席と呼ばれる、まあ、前方座席で見ることになりまして、はい。
近い席で、
かなり近いですね。
それはじゃあすごいなんかプレミアム的な席なんですか？
そうね。うん。
高い。
ある程度、はい。
あ。
で、水を使うパフォーマンスがあるんで、まあ水がかかっても濡れないようにっていうことで。
うん。
なんか安いピラピラの中国製ポンチョが置かれてたんですけども。
あ、ああ。すごい、そんな、そう、水が飛んでくるほど近いっていうことですか？
近いとこで。そうそうそうそう。まあね、その分料金も高かったんですけど。
まあじゃあ、ポンチョ代ってことですね。
ポンチョ。じゃあさ、
いや。ポンチョやのっていう。
そう。いやね、やべ、一席ね、1万5千円をしたんで。
おお、高いですね。
せめてね、もうちょいちょっと高いというか、いいポンチョにしてくれてもよかったんじゃないかなと。
まあでも、あんまりいいと、使い捨てにするにはもったいないし、うん、
まあまあ、
使うにはとかね、なんか、うん、まあ、安い方が。
にしてもさ、うん、ゴミ袋よりもっと薄い、なんていうの、本当に薄いよ。
お、そうなんですか。
うん。本当、あの、コンビニの袋よりもっと薄い感じの、なんていうの。
へ
ぇ、もう、ちょっと引っ掛けたら、ブリッていっちゃう感じのやつで。
ああ、じゃあまあでも、うん、環境にいいみたいな。使い捨てで、だからなるべくこう薄く、っていう、ことですかね。一応それでちゃんと濡れずには済んだんですか？ちなみに。
いやまあ、うん、そうそうそう。濡れずには済んでました。
ああ、じゃあよかったですよね。
そう。まあね、15年前の感動を思い出して、
うん、
もうね、毎年1000円ずつ積み立てていたと思えば、まあ安いもんかなと。
ああ、確かに確かに、うん。
うん。ということで、まあね、うん、ただ、さてですね、その、ブルーマンの公演の詳細については、まあちょっとお話はしませんけども、うん、15年前の印象とは今回全く違ったものになっておりまして。
あ、そうですか。
はい、うん。まあ、15年前って音楽パフォーマンスに感動して、
うん、
で、また見に行きたいというふうに思ってたんですけど、
うん、
今回はね、その音楽要素が極端に少なくなってしまってた印象なんですよね。
音楽以外に何要素が入ったんですか？
そう。これね、音楽パフォーマンスはね、ま、あの、15年前とはね、ほぼ変わってないんですけど、で、かつ新作もあんまりなくて、
ほうほう、
ほぼ変わり映えしなくて、で、その代わり、
うん、
あの、観客をステージに上げて、
うん、
で、笑いを誘っていたんですけども、なんかね、ブルーマン自体のパフォーマンスっていうのは非常に少ない印象で、
うん、
なんか、うん。ちょっと、なんていうの、ポップコーンみたいなのバクバク食べてボロボロ落とすみたいなさ、なんかちょっともったいないことしてたり、
お
う、うん、まあ、なんかいろいろと、口コミを見てると、うん、結構、そういった不満の要素もあったようで、散見されて、うん、まあ、なんか2回目に行って、ちょっと、うん、ハードルが高かったというか、なんていうのかな、期待値が高すぎたのかもしれないなとは思うんですけども、
うん、
まあ、ね、公演が終わってもなかなか消化不良で、
うん、
ね、見たかったブルーマンはこれじゃないんじゃないかなという、そういうのが残る、今回あれなんですけどね。まあ、わざわざ、一応ね、東京まで行って修行がてらに行ってきたんですけども。
ああ、まあ、もう、修行がてらっていうのも、まあね、それはあるけど、うん、でもわざわざ東京までね、
そう。
行ったけど、ね、でも、まあ、まあ、そういうのはどうなんでしょうね。その、勝手な、うん、その、
期待値だけ上げ、
期待値だけ、ね、その、嘘を行く側が上げといて。
いや、でも、なんていうの、初見じゃないやん。
うん。
15年前に来て行っててさ、
うん、
で、こっちも、まあまあ、15年間のその蓄積って何やったのっていう話じゃないの。
メンバーは、三人は同じなんですか？
知らん。アイデンティファイできない。なっちゅうの。誰か誰かよくわかんないよ。
ああ、そうなんですか。じゃあ、その、人が変わっててもわからないってことですか？青いマスクをしていたら。ああ。うん。いや、なんか単純に、15年、うん、経ったから、15歳年を取ったから、うん、その、年を取った分、ちょっとこう、うん、パフォーマンス、激しいパフォーマンスが続かなくなったから、ちょっとこう、お客さんあげたりして、みたいな、そういうので、ちょっとお茶を濁すようになったとか、そういうことではない。
わかんしらん、それはわからんけど、
うん、
うん。まあ、ね、毎日やる、ずっとやるような、ね、ロングランの公演やから、
うん、
それはね、うん、やっぱり、毎回毎回、めちゃくちゃはできんやろうかなとは思うけども、
うん、
とはいえね、なんか、ちょっと、もっとこう音楽を聴きたかったなぁと。
ああ、まあ、グッチーさんが思う方向性と、ブルーマンたち自身のその目指す方向性がちょっと、こう、ベクトルがちょっと離れちゃったのかもしれないですよね。
ね、
うん、うん。まあ、彼らがやりたいことは、その今回のようなことを目指してたのかもしれないし、音楽だけじゃないっていうところがあるのかもしれない。
そうなのかな、
知れない。
まあ、かもしれないね。
喋らないってことは、うん、パントマイム的な感じで、その、表現するんですか？いろんなことを。
そうやね。うん、うん、うん。
なら、そっちの方をもっと重視したステージを作りたい、うん、っていうことだったのかもしれないですね。
まあね、これも修行と思うしかないのかなと。
まあ確かにね。まあしょうがないですね。はい。
しょうがないね。はい。ということで以上です。
はーい。今日はどんなお話ですか？
はい、この度、JGC 修行を下脱いたしました。
ああ、はいはい、おめでとうございます。
はい。何のこっちゃという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、
うんうん、
まあ、以前からね、飛行機に乗って上級会員を目指しているということはお話ししていたと思うんですけども、
うんうん、
この度、上級会員への入会資格を得ることになりまして、
うん、
で、そもそもね、上級会員って何やということなんですけども、
うん、
飛行機に乗るときに、まあ、いろいろ便宜を図ってもらえるということなんですが、
うん、
まあ、有名なのが、飛行機に乗る前に休憩できる、航空会社のラウンジに入ることができるようになったり、
うん、はいはい。
飛行機に乗るときに、まあ、優先的に乗ることができたり、
うん、ああ、なんとかクラブ会員の方とかね。
そうそうそう、そう言ってるね。
アナウンス入りますね。そうそうそう。まず最初にね。
うん。うんうん、そう。あとの専用チェックインカウンターだったり、手荷物検査場が使えたり、
はあはあ、
で、預け荷物がターンテーブルで先に出てきたり、
プライオリティっていうのがついたのが、まず先に ね、流れてきますもんね。
うんうんうん、昔、先に預けたら、うん、先に出てくるのがいいんじゃないかって、
うんうんうん、
言ったことが、一応、なんだっけ、航空会社に質問したことがあったんだけど、うん、なかなかそうはいかないようで。
うん、まあそうですね。まず、プライオリティの人が先で、うん、
そう。まあ、その後でもいいけど。
後で預けた方が、先に出てくるんですかね。でも、
うんうん、
なんていう、カーゴっていうんですか？ああいう箱みたいな中に入ってるじゃないですか。あれって、いくつかありますね。まあ、飛行機大きければ。ね、
うんうん、
だから、その開ける順番とかも決まってるのか、もう適当に、う
ん、多分でもさ、最初に預けた人がさ、最初のカーゴに入ってるわけやん。
うん、うん、うん。
で、最初のカーゴがどんどん中に入れてくたらさ、
ああ。
今度出すときはさ、うん、ギリギリに預けた人の荷物が出てくるんじゃないかなと思ってんけど、
まあ、まあ、まあ、
必ずしもそうとは限りませんとは言ってたけど、
ああ。
そう。で、ギリギリに来て迷惑千番のやつとさ、
その人が一番得をする。
そうそう、その人が得するのってちょっと納得いかへんなと思っただけ。
ああ、でも、ぐっちさん今まで、
うん、
その荷物預けて、
うん、
どんな感じでした？で、やっぱり早く行った時には、
うん、
一番最後に出てくるとか。
一番最後ってことはないけど、でも、うん、いや、体感的には遅いかなとは、いう気はするけど、うんうん、まあ、それはね、そこまで、なんちの、定量的に調べたわけじゃないからわからないので、うん、なんとも言えないんですけど、うん、はい。まあまあ、うん、そうだってあってほしいなっていうか、最初に預けたら最初から出てきてほしいなっていう願望ですよね。
そうですね。
うん。
こう、カーゴの箱の中に入れてって、それをくるんと回してもらえればいい、
ね。うん、そう、最後にね、くるっと回して、最後に、入れた人が、
うん、
預けた人が、最後に出てくるっていう。
うん、反対からね、とかしてくれるといいけど。
いいけどね。うん。まあ、そんなことまでオペレーションをしてもらうのは、ちょっとね、気が引けるっちゃ気が引けるけど。
まあ、そうですね。うん。うん
まあそういったね、いろいろなメリットがあるんですけども、
うんうんうん、
まあとはいえさ、
うん、
飛行機に乗る目的って移動することでしょ、う
ん、そうですね。
で、そう考えると、別に上級会員だけ先に到着するわけじゃないじゃないし。
うん。
で手荷物もまあ5分ぐらい、早いか早くないかぐらいで、
うん。
あんまりメリットと考えられないかもしれないのかなと。
ああ。でも、
うん、
早く飛行機に乗り込めた方が、
うん、
手荷物を上の棚に入れたいときに、
うん、
遅く行くと、もうなんか上、うん、自分の上がもういっぱいに入らないときとかあるじゃないですか。
そ
う
そ
う、それ
はね、
うん、うん、
ある。
うん、で、お預かりしますって、遠くへ行っちゃって、
うんねうん、
そうすると、なんか、出したい時に、今度降りる時がね、うん、降りる時もそうだけど、途中で出したいと思っても、うん、もう遠くに行っちゃってると、出せなかったりとか、うん、ちょっと不便ですよね。
短距離ならまだしもね、長距離はちょっと、それは不便かもね、
うんうん。うん、そう。だから、早く乗れて、ちゃんと自分の上の棚を、
うんうんうん、
確保できたら、いいなーっては思いますね。
うんうん、確かに、
うん。
まあ、とはいえそれぐらいでしょ
う。うん、まあそうですね。
うん、で、それでもなぜ人は飛行機修行をするのかと。
うん、うん、うん。
まあ、それは単なる自己満足かなと。
そうなんですか？
まあね。うん。そこまでする必要ないやん。ね
え。でも、あと、ラウンジが使えるっていうのは大きいんじゃないんですか、うん、
いや、ラウンジ使えるって言ってさ、 こう人、その、修行するのに、
うん。
うん十万かけてるわけやん。
まあ、確かにね。うん。
うん十万か、まあ、高くたって5000円もすればさ、5000円払えば、そうやって、プライオリティパス使える、ちょっとした、あの、食事が食べれるようなラウンジにも行けるしさ、うん、別にラウンジ行かんだってレストランに1000円、2000円で食べれるわけやん。
ああ、まあ、確かにそうですね。
そこまでする必要ないやん。
ああ、そうか。
そこにうん十万もかけるっていう。
うん、まあ確かにそうですね。
うん。その
うん
十万でもう一回旅行行けるやん。
確かに。
まあでもね。
まあそこもステータスですかね。そこに入れるっていう。
そこが自己満足というところですか。
まあ自己満足ですね。うん、じゃあね、そう、確かに。うん。
うんで、では、で、そもそもどうすればこの上級会員になれるかと。
うんうん。
いうことなんですけど、
うん
まあ、日本の航空会社についてお話ししたいと思いますが、
うん。
上級会員制度をね、採用してるのは ANA と JAL なんですけど、
うん。うん
まあ、ANA は、まあ、コーポレートカラーが青だ、いうことで、
うん。
JAL は赤、ということで、青組、赤組と言ったりします。
うん、
で、両方持ってる人は紫組と。
うん、そうなんですか、はい、紫組もあるんですか？
あるんですね。はい。
へぇ。
まあ、ちなみに私はまあ赤組なんですけども。
うん。
で、修行っていうのはまあ基本的に飛行機に乗ることで、
うん
ポイントを貯めて、
うん
そのポイントが基準値以上になれば、まあ上級会員の資格が得られるという、
うん、
そういう仕組みになっておりまして。
うん。
あの、ANA の場合は、
うん
1月から12月までの1年間で、うん、5万プレミアムポイントというのを集めて、
おう。
で、指定するクレジットカードを作ると上級会員になれます。
うん、おう。
で、そして翌年からこのクレジットカードを維持しておけば、
うん
その後は修行をせずとも、上級会員を維持することができると。
ほうほう。
いうことで、まあ、一年間頑張れば、なんとかなるという、そういう作りになっておりまして。
うん、ほう。
で、一方で、JAL の方は、
うん。
2023年までは、
うん。
ANA と同じように、まあ、年間5万フライオンポイントというポイントを集めると、
うん。
クレジットカード申し込みで上級会員になることができたんですけども、
ほうほう。
ところがですね、2024年から、新たにライフステータスポイントというのを作りまして。
ああ、はいはい。
このマイル会員になってから、まあ今まで、
うん、
搭乗回数に応じて、
うん
ポイントを加算して、
うん、
で、1500ポイントに達したら上級会員の資格を得られるという、そういうふうにしたんですけども、
うん
うん、で、私の場合はですね、1年間の搭乗回数はそんな多くないんですが、まあ毎年実家に帰るのに乗ってたり、
うん
うんするので、
うん
まあ、この上級会員にはですね、無縁だと思っておりまして、まあ、年間50回以上、うん、5万フライオンポイント取らないといけないんで。
5万ポイントって言うと、かなり、その、ハードルが普通の人だと高いんですか？
高いと思うよ。まあ、それこそ50、60万かかるからさ。
あ、そのぐらい分乗らなきゃいけないってことですか？
そうね。うん、
お
ーセール運賃の時に、乗っても、まあ、ポイントにはなるけど、
うん、
まあ、基本的にはその FOP 単価って言われてて、そのフライオンポイントを1ポイントで何円に相当するかみたいな、
うん、
それがま、10円を切るのがいいとされてたりするんですけど、
うん、
だから10円で、1フライオンポイントだから、
うん、
5万フライオンポイント貯めるには50万円っていう、
ほうほうほう。
が、まあまあ、一つの目安になるのかなっていう。あるいは、50回乗ればいいっていうことで。
あ50回ね。はいはいはい。
まあそういうのもありまして。で、この、っていうのが、まあ、昔、2023年まではやってたんですけど、
う
ん、
そうだった、
うん。そう、2024年からはこのライフステータスポイントっていうのを作って、その、1500ポイントに達したら上級会員になれるよと。
1年間とかじゃなくて、
そうそうそう。
会員になってからずっとっていうことですね、うん、を足して。
そうです。はい。
うんうん。
で、このライフステータスポイントが導入されたことで、
うん。
まあ私はあの学生の頃から30年間、
うん。
JAL を使っておりましたので、
うんうん。
結構ライフステータスポイントが溜まっておりまして、
うん。
1200ポイント以上あったということなんで、
うん。
ただですね、30年で1200ポイントなんで、
うん。
まあ、1500まで、あと 7.5 年かかる計算なんですけど。まあ、
そうですね。結構まだかかるはずだったんですね、まあ、
はいはい、そうなんですよ。うん、ただ、ライフステータスポイントは、国内線1搭乗で5ポイント。
うん。
で、国際線は、1000区間マイル飛んだら、5ポイントもらえるという、そういう仕組みになってるんですけど。
おう。
で、さらにあの、JAL カードの決済でも、うん、ライフステータスポイントがもらえるということで、まあ、その他でもいろいろポイント獲得のチャンスがありまして。
あ、そうなんですか。その、うん、いわゆるその JAL のクレジットカードを使ったら、
うん、
その使った分に対してのなんかポイントみたいなのがあって。
そうそうそうそう。
で、それも、その、ライフステータスポイントに加算される。
加算されるということです。
おー、うん、じゃあ乗らなくても、お買い物とかでもいいんだ。
の、行けます。
ほうほ
う。うん。ただ、2000マイルで、
うん。
5ポイントだったかな、うん、違ったっけ、
お
ー、あ、2000マイルで5ポイント、2000マイル分貯めたら5ポイントで、
2000マイル分食べたら5ポイント。
た、あの、買い物するとマイルがもたまるんですけど。
買い物したら、うん、マイルっていうので止まるんですね。
そうそうそうそう、そう。で、そのマイルを2000マイル貯めたら5ポイントになるっていう。
5ポイント。ああ、そういう風なんですか。普通のあのカードだと、もう普通に買い物したら、それに対して何パーセントのポイントで何ポイントってつくんだけど、
うん、
JAL の場合は、それが買い物したら、マイルっていうのでついて、
そうそうそう、
それがまたポイントに換算されるっていう、
なん
かちょっとややこしい、
うん、
なんかシステムなんですね。
そうそう、そう、ややこしいね。だから本当に知りたかったら、あの、ちゃんとホームページ等で見てもらったらいいんですけど。
そうですね、そうですね。はい、うんうん、
ただ、決済だけで、1500貯めようと思ったら、うん、6000万円かかると言われております。
あ、そうなんだ。それはまたすごいですね。
はい。まあ、なので、本当の金持ちぐらいかな、というところにはなるんですけども。
そうですね。家でも買っちゃえばいいんじゃないですか。
カードでは買えへんやろ。
カードでいい買えないですかね。マンションとか買っちゃうとか。
それはなかなかないと思うんで、その上限が決まってるしね。
うん。
まあ、ということなので、
うん。
他、いろんな方法を駆使して、
うん。
1500ポイントに到達したと、
うん、うん。
いうことなんですけども、
うん。
ところがですね、
うん。
JAL は、あの、年間の搭乗数によるステータスっていうのも残していまして、先ほどその2023年以前のステータスっていうことなんですけど、
うん、
そのライフステータスポイントがこう1500に達してなくても、
うん、
この年単位の上級会員になれる道を残してるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。ほうほう。なので、まあ、うん、私が達成したの、JAL グローバルクラブの、うん、入会のためのライフステータスポイントを1500貯める修行と、
うん、
年間で積算されるフライオンポイントと呼ばれるポイントを貯める修行という、うん、2種類の修行ができたんですよ、JAL に。
はあ、はあ。でも結果は同じじゃないんですか、うん、どっちかがさ、両方必要なわけではないんですよ。
うん、どっちかあればいい
ですけど。どっちかあればいいんですね。
うん。ただ、うんうん、フライオンポイントは1年間だけしか使えないというか、うん、達成した翌年、翌々年の3月末までかな、
うん、あ、継続しないんですね。
そうそうそう、そこで。
その、フライオンポイントで貯めたものは、
そうそうそうそう。
1年間限定の、
うん、
その、
まあ、そう、
年、
期間限定ということなんですよね。
ああ、うんうん。
で、アナもまあ同じことをやってるんですけど、アナは5万ポイント貯めれば、上級会員になって、うん、それ以降は、まあ修行しなくても済むという。う
ん、ほう。
で、一方、JAL の場合は、継続的に、ステータスを得ようと思ったら、1500まで貯めないといけないっていうことで、うん、JAL の方はすごいハードルが高くなったんですけど、
うん、
一方で私みたいな、長年使ってた人には、あ、もうちょっとだと。
うん、
まあ、このまま普通に生活しても、いずれは1500には達したと思うんですけど。
ああ、そうですね、うん。うん。
まあ、今回はちょっとそれを早めるための修行だったと。
うん。
いうことになると思うんですよね。
うん。まあ、なるべく若いうちにそういうのは取った方がいいですよね。
まあね。
年取って、もう引退して、ストレス力、まあ旅行行くかもしれないけど、行く機会が、使う機会が減っちゃいますもんね。
う
ん、
そうそうそう。そう。まあね。ということでですね。まあ、
うん、
あの、アナはとにかく飛んだ距離に応じてもらえるそのポイントがあるのに対して、うん、JAL は、うん、先ほどのフライオンポイント、その年間の分のフライオンポイントに加えて、あの、50回っていう回数でも上級会員になれるんで、
うんうん、
まあ、つまりその1日に何回も飛行機に乗るということで、修行する人もいるんですけども、うん
ああ、はいはい。グッチーさんも東京に行くときに直行便があるとしても、はい、
うん、
どっか札幌とかどっかを経由して行った方が2回ってなるわけですよね。
あ、そういうことですね。まあ同じ値段でなったらそっちの方が断然お得、うん。
そっちの方がいいってことですね。
そう、そうそうそう。うんで、さて、ここからがね、本題なんですけども。
うん。
JAL 修行僧による、その回数修行、うん、何回乗るかという。
うんうん。
まあ、回数修行、この回数修行、まあ、あの、ライフステータスポイントにも、まあ、直結するんですけど。
うん。
1回乗ったら5ポイントなんで、距離短くても回数で稼げると。
うん。
いうことで、その、うん、JAL 修行僧が回数修行について、あの、1日12レグしたという報告もありまして。
おぉ。
まあ、以前もね、説明したんですけど、あの、フライト数をレグと呼ぶそうなんですが。うん、
ああ、はいはいはい、
うん。あの、短い路線を1日に何回も乗ることで、回数を稼ぐと、
うん。
うん。そうするとですね、毎回乗り継ぎっていうのが発生すると思うんですけど、
うんうん。
で、うまく乗り継ぐことができなければ、できればいいんですけど、
うん。
この一回でも乗り継ぎ失敗したら、
うん。
もうその後の予定が狂ってしまうじゃないですか。
うんうん。
で、一方で、
うん。
飛行機会社も、
うん。
一日に何本も路線を運行していて、
うん。
こう、利益を最大化するためには、できるだけ多くのフライトをこなす必要があるんですけども。
うん。
で、そこで私は考えまして。
うん。
同じ飛行機にずっと乗り続けていれば。
うん。
これ遅延しても乗り継ぎ失敗することないんじゃないかと。
確かに。そうですね。
はい。
それが行ったり来たりするだけですもんね。
そうそうそうそう。
でも同じところ行ったり来たり行ったり来たりすることになりますよ。
可能性はありますよね。
まあでもほとんどそうじゃないですか。
いや、そうとは限らない。
違うのになったりもするんですか。
ということでですね。
うん、はいはいはい。
JAL 系列会社である北海道エアシステムという会社がありまして、
うん、
その会社の全フライトを図にしてみました。うんうん、
はいはい。
ということで、今からその図を送りたいと思いますので、
はいはいはい、
ちょっと見てください。
はい。あ、来ましたよ。
来ました？
はい、来ました、来ました。
どうですか？
ちょっと、ね、なんかこう、複雑ですね。これはどう見れば、
縦軸に時間です。
時間
で横軸に、あの、場所なんですけど。
飛行場が、はい、あの、ずらりと。
はい。 北海道エアシステムが、まあ、運行している飛行場っていうのが、利尻、女満別、中標津、釧路、丘珠、函館、利尻、うん、函館、奥尻、三沢、うん、秋田と。
ほうほう。
いうことで、はい、まあ、北海道エアシステムは、基本的に丘珠空港を拠点として、
うん、
北海道内の空港を中心に、うん、4機で1日38フライトを運行しております。
ほう。
で、皆さんにはあの、ポッドキャストのサムネイル画像かなんかで見てもらえるようにしたいなと思うんですけども。
うんうん。
で、作成した図は、
うん、
2025年10月10日のスケジュールです。
うん。
で、日にちによってあの、運行スケジュールが若干違うんで。
ああ、はい。
まあ、この日のフライトを拾ってみました。うん、
はい。
ということで、ちょっと、どうです？印象としては。
ちなみに、これは飛行機は、はい、4つあるんですか？
4 機あるんですけども。
4機ですね。4機が、うん、例えば、
うん。丘珠から、利尻に向かう、うん、飛行機があるんですけども、うん、丘珠を、7時50分に出発して、
うん、
8時45分に、利尻に到着すると。
はい。
で、そのまま、9時15分に、うん、利尻を出発して、うん、丘珠に戻ってくるという。
はい。戻ってきますね。
そういう運行の図です。はい。そういう矢印で示してるんですけども。
はい。で、これはその後、はい、そこの下にある、
はい。
まあ、10時5分に丘珠に到着したやつは、
うん、はい。
10時45分に、出発して、今度は函館に行くっていうことですか？
うん、10時35分発の、秋田行きになってる可能性もある。
あ、はいはいはいはい。どれをこう使うのかっていうのはわからないっていうことですね。うん、
基本的にこの時刻表だけではわからない。
ではわかんないんですね。はい。まあ想像するだけっていう感じですね。
そういうことになりますね。
なんかこうちょっとパズルっぽい、あの、あみだくじじゃないですけど。
んうん。まああみだくじに似てるっちゃ似てるよね。
ねえ、次はどっちへ、うん、どっちへ行くのかなっていう感じですね。
う
ん、
そうそう。
あ、でも大体なんか、あの、想像はつきますね。想像はつきますけど。
うん。確証はないよね、
うん。うん、確証はないですけど、でもこれを見てると確かに、うん、同じところを行ったり来たり、行ったり来たりしてるわけではないですね。考えてみたら、
うん、
4機しかない飛行機で、うん、空港2、4、6、8、9、
うん、
9つの空港を4機で行き来させてるんですもんね。
う
ん
う
ん、
そういうことですね。はい。で、これだけじゃちょっとね、分かりにくいかなと思うんで、
うんうん、
実は色分けしたものがあるんですけども、それを今、はいはい、送ります、
はい。はい、来ました。あ、はい、これはグッチさんが色分けしたんですか？
はい、私付けは作りました。はい。
はい、
で、この、色分けした図なんですけども、
うん、
まあ、皆さんにはこの色分けした図を見てもらおうかなとは思うんですが、
うん、
こっちの図には、あの、便名を書いておりまして。
あ、はいはい。はい。うん、
で、この図を作った時には、
うん、
フライトレーダーっていうアプリあるのをご存知ですよね。う
ん、ああ、知ってます、知ってます。
はい。あの、フライトレーダーは、その、飛行機の運航状況を今ね、あの、うん、リアルタイムで見ることができるんですけども、
うん、
実は、あの、過去に遡っても、この飛行機はどこを飛んだかと。
あ、わかるんですか？わかる。オンタイムじゃなくて。
そうそうそうそう。
過去も。うん、
過去に、この飛行機はここに何時何分について、何時何分のやつに、うん、出発して到着してとかって、いうデータが、
うん、
取れるので。
うん。
それ
を全部チェックしたんですか？
参考に、はい。
結構大変だったんじゃないですか？
まあまあ、まあまあ、休みの日2日ぐらいは費やしたかな。
もう、
なので、うん、まあまあ、それを 参考にしてもらえるといいなと思うんですけど、うん、まあ、ということで、うん、一応は、うん、あ、そういったのと裏付けを取って、見てます。
うん、
で、それを見ていきますと、
うん、
まずですね、赤の線を辿っていきますと、
はい。
朝に、うん、岡玉を出て、
うん、
函館に着きます、
うん。
で、折り返し、函館から岡玉へ行きます。
うん、
で、続いて、岡玉と中標津を往復して、
うんうん、
で、もう一回、函館を往復して、
ああ、はいはい。
で、またまた、中標津を往復して、
うん、
で、最後に女満別を往復して、その日1日10レグ飛んでおります。
ああ、2、3、4、5、6、7、8。あ、そうですね、10。
はい、
はい、はい、はい。
つまり、この飛行機に朝、岡玉乗ったら、
うん。
10レグ乗ることができると。
ああ、できるわけですね。確実に。
はい。
うんうん、
乗り継ぎ心配せず。ただね、これだと、うん、2回函館と中標津に2回行くし、うん、まあ行っても女満別ぐらいと。
まあ、でも、どうせ、だいたい、その、空港にいられる時間は30分ぐらいしかないんじゃないですか、
う
ん、
そう、これも30分で、ね、あの出る計画になってるもんね。
うん。
うん。で、何回もこう、まあね、同じ空港に行くことになるんですけど。
うん。
じゃあ続いて、あの、緑ルートをちょっと見ていただきたいんですけど。
はい。はいはい。
緑ルートだと、まず、うん、岡玉利尻の往復、
うんうん、
離島の利尻島ですね、
うん、
でその後函館に行って、
うん、
で今度函館から奥尻の往復、
うん、
でそして、函館から岡玉行って、
うん、
でもう一度利尻往復と函館往復という10レグでございます。
ああ。まあ、だいたい10レグぐらいできるですね。
そうですね。で、うん、ちなみに、黒ルートと青ルートは9レグでございまして。
うん、そうですか。
で、函館出発か函館到着なんですよね。
うん。うんうん、
青は、岡玉出て、9レグして、秋田まで行って、
うんうん。
で、釧路行って、で、最後、うん、函館に行きます。
おー。
で、一方、黒ルートは、函館出発なんですよね。
うん、ああ、そうですね。函館出発で、最後は、岡玉に戻ってくると
、うん。そうそうそうそう。
うん。
で、実は、その、土曜日は、
うん。
2757便、青の一番下ですね。
うん。
がなくて、
うん。
日曜日は、
うん。
黒の一番最初の函館から岡玉の2740便がないんですよ。うん、
ああ。っていうことはみんな、うん、岡玉にいるっていうことですか？
そうそうそうそう。土曜、土日は、うん、岡玉にいると。いう、で、月曜日また。
そう、だから月曜日になったらわざわざ。
あ、じゃあ、日曜日は、
最後に
青がある。うん。
ああ
青の一番最後。うん、
で、函館でお泊まりっていう。
そうそうそうそう。
のがで。これの考えるのも結構大変ですね。
う
ん、
これでも、考えるの大変やと思う。
ねえ、あっち動かして、うん、こっち動かして、で、ここで一晩泊まりっていう。
うん、
で、ずっと一週間全く一緒だったらいいけど、結構違ってたりすればね。
うん、そう。今日はこの運行でとかって。
ああ、うん、これ考える人大変ですね、
うん。
意外となんかコツがあるんですかね、こういうの考える。
どうなんやろうね。
電車の、ね、
うん、
ダイヤもそうですよね。
うんうん、ただ、電車はさ、一本やん。
うん、うん、うん。
最初、この、列車のダイヤグラムみたいにできないかなと思ったけど、う
ん、ああ。
軸がさ、その、二軸じゃないっていうか、時間、当然、型の 片っぽは時間にしないといけないけど、うん、もう片っぽをどうしようかなと思ってさ。
ああ。
って考えた時に、まあ、これぐらいしかないのかなって。
この表は、グッチさんが作ったんですか？
そうそうそうそう。
あ、この、どういう表にするかっていうこと、もう、グッチさんが考えたわけですか。
そうそうそう、そう、う
ん。そうなんですか。これ、こういう表はあったのかと思った。
違う違う。
そうですか。あ、
うん。
じゃあ、すごい分かりやすく、ね、表を作ったんですね。いや、すごいじゃないですか。
うん、そう。だから、二日かかってるって言ってる。
あ、それでね、確かにね、そうか、うん、どうやって見せるかっていうのって。
そうそう。まずはどう表現するかを考えつつ。
そうですね。うんうん。うん、いや、これはすごい。
そうだ、もっといい表現があれば、まあ、そっちを使いたいとは思うんですが、
あ、とりあえずはこれで。でもこれすごくわかりやすいと思いますよ。はい、ね、
そうそうそう。
いやいや、これいいですよ。うん。うん、
なので、
うん。
この、赤か緑のルートを使って、
うん。
1日10レグ飛べば、
うん。
同じ機材を使って乗り継ぎの心配がないと。うん、
ああ。
そういう修行ができるということで、どなたか。
うん。あ、どなたかやってみる人はいませんかってことですか。
そうそうそうそう。
ぜひ、この表を見て、うん、使ってくださいっていう。
そういうことです、はい。私はもう修行を下脱したので、必要がないので。
ああ、そうか、一年間、
うん、
だけのものでいいなら、要は50フライト、
う
ん。
そうそう。
だけでもいいわけですよ。これ5日間やればいいですけど。そうですね。
うん。
はい、ああ。なんかあんまり楽しそうではないですけどね。
そう。いや、集め買いがあると思いますよ。ポイントも。
まあね。でも、まあ、お金も結構かかりますよね。
かかると思いますよ。まあ、これ当然やるときは、セールのときにやるんですけど。でも最低でも、片道5000円、6000円ぐらいはかかるのかな。
かかるんじゃないですか。
正規のね、金額で言ったら、うん十万かかるけど。
いやいや、うん、高いですけど。
うん。
うん。
は
い。
まあ。
でも本当にそうやって考えると、自己満足でしかないですね、修行って。
でしょ？そのお金と時間と情熱あればさ、レストランでいい。
ちょっと、うん、そうね。空港でレストラン入ったらいいですよね。
うん、そう。
うん、
好きなもんね、食べてね。
うん、そうですよね。ラウンジって言っても、そんなにいっぱいいろんな食べるものがあるわけじゃないですもんね。
うん。うん、いや、国内線だったら、だって、うん、ビールが飲めるぐらいやで。ほな、うん。小瓶で缶ビール飲めばいいやん。200円か300円やねん
から。確かにね。そうそうそう。国内線のラウンジって、なんか、おつまみだって、
うん。
うんなんだろう、うん、なんか。
おか、かきっぴーぐらいで、うん。
そうそう。あられみたいなやつと。
そうそうそう。
と、なんかちっちゃいチョコみたいなやつか、うん、なんかぐらいしかないですよね。うん、多分どこもね。
うん。
うん。
そのためにね、うん十万を払うのは。
そうですね。
うん、
まあでも、それやりたい人っていうのは。うん、だから、あれですね、私がスタンプラリーとか、
うん、
あると、やってしまうのと同じで、
うん、
こう、集めたいっていう、うん、なんか達成したいって思っちゃうんですよね。
達成感はあるわね、でもね、
うん。うん。
あと、まあ、一番大きいのはもしかしたら、外国かもしれない、うん、国外。
そう。
国内っていうよりかは、その、うん、この JGC、グローバルクラブに貼ると、うん、ワンワールドの会社の、飛行機に乗れば、
はいはい。
外国のラウンジも使えるし、うん、あと、うん、チェックインするときも、
うん、
その、グローバルクラブのチェックインカウンターが使えるから、
うん、
例えば外国、東南アジアなんかやったらめっちゃ並んでるやん。
ああ、 ああ、そう。
チェックインするのと、ね、荷物預けるとかさ。
ああ、でもね、最近は、
そう、
そうそう、
自動チェックインもあるし、自動ドロップインもあるし。
うん、なんかもう、事前にチェックインしてくださいっていう、うんうん
ね、
なんかもう、
うん、
ね、結構強制的な感じの言い方で、
うん、
必ずやっといてくださいよ、的な感じで、うん、なんかメールが来るような気がしますね。
うん、
で、
うんうん、
私もなんか最近旅行の時は、だから、事前にチェックインしちゃいますね。
うんうん、
携帯で、
うん
うん。で、荷物も、なんかその機械で、なんかその、要はチェックインした QR コードを読み取らせれば、
うんうん、
そう、タグが出てくるから、
うん、
そのタグ貼って、
うん、
もう預けるだけっていう感じで、
そ
んなになんか、
うん、もう国内線でもね、もう結構そういうとこは多いからさ。
うん、あ、そうですか。
うん。
うん、なんかこの間海外行った時はそんなに並ばなかったですね、うん、そういえば。
う
ん、
そう。うん、なのでね、それもほとんどもう解消されてきているので。
うんうん。
うん。まあ、本当に、そういったところぐらいかなっていう。ので、はい。まあ、ほぼ自己満足の世界でございます。
そうそう。まあ、ただ、達成したっていう達成感に浸りたいっていうことですね。まあ、ハードルが高ければ高いほど、達成感ってすごく得られるじゃないですか。
うん。そうね。
それですね、きっと。
うん。そう。まあ、ということでですね、ぜひ、はい、挑戦していただきたいんですけども、
あ、うん、
ただ注意点がありまして、
ああ、はい。
もしかしたら、乗務員さんも同じかもしれないんです。
ああ、いいんじゃないですか、顔馴染みになって、また、やってんですね。まあ、それはそれでいいの。
まあ、よく、その修行僧を話しかけられるっていう話も聞くし、
そうですか。
はい、
まあ、顔なじみになるから話しやすくもなるし、うん、まあね、っていうことですね。うん、で、うん、座席も選べるんであれば、
うん、
前座席決めてそこを、毎回同じ。毎回
と同じところでね、
うん。うん。
それもありかもしれない。
うん。うん、そしたら余計ね、司令さんが声をかけてくれるんじゃないですか。
う
ん、
かもしれないね。うん。
それもまた楽しいじゃないですか。だって一人で修行するんだったら、一、うん、日飛行機に乗るだけで誰とも喋らないかもしれないわけでしょ。
うん、うん、そうだね。
ね。うん。
まあ、その辺もちゃんと考慮した上で、挑戦を、うん、お願いいたします。
はーい。エンディングです。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今回はいただいたメールをまず紹介したいと思います。
はい。
サイモンさんからいただきました。
はい。
こんにちは。現在アメリカ在住で、日本に一時帰国した時の旅行の参考に楽しく聞かせていただいております。飛行機で飛ぶとよく時差について考えさせられます。さて、ここで問題です。アメリカをお昼頃出発して、直行で東京へ行くと約13時間。次の日の午後に着きます。飛行機に乗っている私は何回日の入りを見るでしょうか？正解は0回です。
うん。
当たってました？ゴッティさん。
そうですね、はい、はい。
逆に、うん、日本のお昼に出る飛行機でアメリカに直行便で行くと、すぐに日が暮れて次の日の午前中に着きますが、アメリカ時間は日本を出発した日と同じなので、時間が逆行する形になります。はい、といただいています。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
あとね、80日間世界一周の話について、
うんうん、いただいてますね。
でも、はい、いただきました。簡略化して、こういう風じゃないかという、うん
そうね。
はい。
うん。
話もいただいてます。
そうそう、うん、物事単純化するのが 重要やからね。
そうですね。80日間もあるからややこしいんであって。
うんうん。まあ、80日間あるから、ちょっとずつ変わってるからっていうところはあるけどね。
ああ、まあそうですね、
うん。
そう、小説としては80日ないと面白みが、それに多分ないと思うし、
うん
うん、なんでしょうけど、
うん、
まあ、
うん、
そのトリックを考えるには、やっぱり単純化して考えた方がいいですね。
う
ん
う
ん
そうね、
うんうん。で、それから、グッチーさんに、サイモンさんからリクエストが来ております。
はいはい、
うんうん。はい。以前のように動物のお話をお願いしたいのですが、もしどうしても旅に関するテーマでないといけないということでしたら、うん、オオカバマダラはいかがでしょうか、うん、旅する蝶々として、といただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。どうですかね、グッチさん、動物のお話。うん、
動物のお話？まあ、本当ネタがなくなれば、うん。
うん、旅じゃなくてもね、あの、動物のお話でも、全然、いいですよ、う
んうん。はい。
はい。
まあ、わかりました。ちょっと考えていきます。
あ、はい、じゃあ考えてください。
うん。うん。まあね、昔、アサギマダラは やったよね。
朝
アサギマダラっていうの
は。アサギマダラ。
うん。はやったんですけど、
うん、
大カバマダラはやってなかったかなと。
アサギマダラと大カバマダラは、
うん。
違うんですか？
違います。
まあ、そうなんですか、
住んでるとこが違う。もう、大カバマダラはね、あの、アメリカ大陸の南北移動するやつなんですけど。
アサギマダラ？
は日本に。は、日本にいます。
日本で、それも旅するやつでしたっ
け、うん、台湾も、うん、そう、旅しますね。
日本から台湾の方に行く。
はい、うん。どっちだ、東南アジアまで行ったかな、ちょっと忘れたけど。
あ、
うん、
あ。大カバマダラっていうのは、なんか聞いたことがあるような気がします。あの、うんうん、北米の、北米の、
そうそう、
なんかあの、カナダの方から。
うん。カナダ、アメリカ、合衆国と、あとは、
メキシコの方まで行くんですかね。
う
ん、なんかすごい距離を飛ぶっていうやつなんですね。確かに気になりますね。
うん。
うん。はい。よかったら、グッチさんなんか調べて、はい、じゃあ今度ぜひ話してください。
はい。
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 はい。ありがとうございました。それから X のポストもいただいているので紹介したいと思います。
はい
トリフィドさんからです。はい、第106回の、グッチー新しい動画のネタを考えるという題で、
はい、
公共交通機関を使って、うん、鬼ごっこをするっていうね、あの、はいはい、日本中、日本を股にかけてっていう YouTube の番組を紹介していただいた回に関してです。うんうん到着時刻優先の代替手段に、またしても80日間世界一周を思い出しました。かっこ交通手段としての象をいいねで買うとか。鬼ごっこコンテンツ、ゲームルールのバランスが見どころの一つですね。来春公開予定の映画版、ランニングマン、かっこスティーブン・キング原作でも期待できそうです。いただきました。
はい、ありがとうございました。はい。そうね。
うん。
まあ、ルールがやっぱり一番の見どころだっていうのと、
うん、
あと、ランニングマンっていうのが、
うん、
なんかずっと逃げてるんでしょ？なんか鬼、それこそ鬼ごっこみたいな感じ。
そうです。私、予告編を YouTube で見てみました。
うんはいはい。あ、そうですか。
うん。鬼ごっこなんだけど、捕まるっていう、うん、イコール殺されるっていうことなので、うん、だから殺されないように逃げ切るっていう感じの映画みたいですよ。う
んはい、ああ。
うん。
まあね、うん。
なんかかなりのアクションものというか、すごくスリルいっぱいなような感じでしたよ。
うんうんうん、
だけど、そんなになんか血がいっぱい流れてみたいな感じでは予告編ではなかったです。 うん。なんか殺されるみたいな、おどおどろろしいみたいな感じがするじゃないですか。
うんうんうん、
そうではなく、単純に、うん。やっぱり、鬼ごっこ要素の方が強いような印象でしたけどね。
うん。
うん。なんかビデオで見るより、やっぱり映画館で見た方が良さそうな。
うん、こういうアクションものだったら、ね。
そう、うん。やっぱりアクションものとかね、やっぱりスピード感を感じるものとか、うん、そういうのって、やっぱり映画館だなーって。うん、私、少し前に F1 っていう、うん、ブラッド・ピットが主演してる映画で、ね、本当にF1 のレーサーの話の、うんうん、なんですけど、うん、久しぶりに映画館に行きました。うん、あれを見に。
へー。なんかの、飛行機で見てな気すんの？
あ、そうですか。
うん。
うん、あれ、なんかすごく、良、うん、かったでしょ。面白かったし、うんこれぞ映画館で見る映画だなって思いました。うん、すごいもう、なんか、大画面で見た甲斐があったって思いました。うんうんうん、
飛行機のやつちっちゃいからな。
あ、そうですね。
なんかあんまり印象に残ってない。
あ、そうですか。確かにそう。飛行機で見る映画って、やっぱりなんか、アクションものあんまりだし、
うん、
あと、吹き替えだと、うん、飛行機の雑音とかもあったりするじゃないですか。
うんうんうん、
でもって、ご飯の時間になると、うん、途中に、なんかアナウンスが入って急に止まっちゃったりするし、
うん、
なんかこう集中して見られないですよね。
うんうん、
すっごい長いフライトで、全く夜の時間みたいな。
うん
うん、時には割と見れますけど。
うん。うん。
うん、ねえ、でも、ちっちゃいし、うん、あれ、また、なんか画面があんまり良くないですよね。
うん。うん、まあまあ、ものによるんやろうけどね。
うん。うん、まあ、
最新鋭の機械やった
ら。そうね。私、あんまりいい飛行機に乗ってないのかもしれないが。なんかこう、画面があんまり綺麗じゃないなっていうのと。
うん、
うん。まあ、あとは、最近本当に日本語うん、国際線に乗ると、日本語の、うん、な吹き替えとか字幕とか、
うん、
そういうものがないんですよね。うん、
あ
だから、見る映画がすごく限られますよ。
うんうんうん、
なんか、それがちょっと残念です ね。なんか、あんま見たい映画あんまないなと思って。
まあ、確かにね。
ね、うん、
まあ、あとは本当に金出して日本の航空、日系の航空会社に乗るか。
そうですね。そうですね。確かに。でも高くて手が出ないんですよね。ね、うん、まあでも、そうですね。そういうのを乗ればいいんですよね。
うん。
うん、
ただね、やっぱり修行の話じゃないけども、うん、LCC はもうちょっと乗れないかなと。
あ、そうですか？
辛いなっていう。まあ、席の感覚とかそういうのも含めて、こう、もしさ、なんかの、うん、トラブルにあった時のストレスが非常に大きいだろうなと。
ああ、それは国際線で国内線もそう、まあ、
国内線も含めてかな。
ああ、そうですか。
うん。
まあ、
特に国際線は、うん、LCC はできるだけ、本当の短距離でとかっていうなら、別やけど。
そうですね。
できれば避けたいなと。
そうね。私も、LCC だと、台湾の高雄まで行く飛行機に乗ったぐらいかな。
うん。
うん、やっぱり狭いは狭かったし、うん。で、うん、荷物も、
うん、
どうだったかな、なんか、うん、荷物別料金なんですよね、預けるのも ね、
うんうん、
ね。だから、うん、たくさん持ってこうと思うと、
結局、うん、値段かかる、払っちゃうよね、う
ん。そうなんですよ、値段かかっちゃうんですよ。
うん、
だから、うち確かあの時は、まあ、だから、夫婦二人で行くのに、
うん、
預け荷物は、カバン一つにして、
うん、
まあ普段もだいたい一つにするんですけど、一、うんうん、つにして、一人は預け荷物ありで、一、うん、人は 預け荷物なしみたいな風で、ちょっと節約しました。
まあまあ、それはでも、そうなんじゃない？
うん。でも、知り合いの夫婦とかは、うん、大概、旅行に行くとき、うん、
それぞれ
っていうお家が、うん、夫婦が多いでしょ。グッチさんのところはどうですか？二人で行く場合は、荷物。
荷物一個かな。
あ、そうですか。
うん。
もう、じゃあまあ。
つけないかな。うん。
そうはいいですよね。
うん。
まあ、その旅行先で移動するときも、うん、荷物が一つの方が絶対いいと思うんですよね。
うん。
そ
うね。うん。
どっちかが持ってて、で、なんかわからないことがあったら、どっちかが、なんて、身軽にこう、パーッと見に行けるじゃないですか。一人、一応荷物持って待ってて。二、うんうん、人とも荷物持ってたら、二人とも荷物持って、あちこち、うろうろしなきゃいけないですもんね。
そう、ロッカーも一個で済むしね。
そうそうそう。そうだからね、一、うん、個のがいいと思うんですけど、
うん、
いや、私の周りはほとんど、一つずつ持ってくっていう人が多くて。うん。まあそういうのも、
まあ持っていくものがね、多いかもしれんしね。
うん。多いっていうのもあるし、
うん、
なんでしょうね。なんか、こう、プライベート別々みたいな感じですか。お互いの荷物を、まあ、うん、ほら、見合わなくていいでしょ？
うん。
うん。
まあ、調整しなくていいわね。
調整しなくてもいいし、うん、でもだから、同じようなものを、
うん、
共有できるものをお互いに持ってたりもするでしょうね、うん、きっと。だから、ちょっと無駄だったりもしないのかなとは思うんだけど、うん、でもそういうのも、
まあまあ
うんうん、まあそれぞれそういう考えなんだなっていう。うんうん、
まあでも、私もう上級会員ですので。
ああ。
手荷物、当然プラス20キロ、プラスもう1個、ただで預けられるようなんで。
ああ、そっか、そうですね。
はい、
ああ、そっか、まあ。
そんな使わないですけど。
まあでも、とにかくあれですね。じゃあ、プライオリティシールが貼られて、はい、早く荷物出てきますね。着いた時ね、まあ、
5分ぐらいね、
到着して。うん、うん。それはでも、すごくいいじゃないですか。
ね、自己満足で。
自己満足で、はい、いやー、はい、早く出てきたぞっていう。
うん、そうそうそうそう。先にさっそうとね、出てってね。
うん、そうですね。
うん。
はい、トリフィドさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。番組の感想など、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。
はい、
お待ちしてます。
お待ちしております。
はーい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。
お相手は、
グッチーと、
ぼちこでした。さようなら。
さようなら。